ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストさんですが、肩書きはいっぱいあるという方なんですけども、瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会会長の野田正治先生です。こんにちは。
こんにちは。
はい、野田内科小児科医院の院長先生なんですが、実は6月14日に盲薬庫ジュニアの広場映画上映会というのが、瀬戸朝日歯科医館で、開催されるということなんですが、今野田先生が、この広報に、一生懸命頑張ってらっしゃいますが、この盲薬庫ジュニアの広場母体が、瀬戸朝日盲薬庫ネットワークということなんですが、これはどんな団体なんですか？
そもそもが、医療と介護にまつ、関わるすべての団体ですね、ですから医師、歯科医師、薬剤師、看護師、それから、介護のケアマネージャーさんとかヘルパーさんとか、それから いろんな介護の事業者がいますね。でそういうすべての、医療と介護に関わる方々が、連携しようということでやってる、会が、盲薬庫ネットワークというものです。でそれで今回子どもたちにということで、盲薬庫ジュニアの広場と名前をつけたんですが、
じゃあ、瀬戸朝日盲薬庫ネットワークというのは子どもには限ってないんだけども、今回は あえてこう盲薬庫ジュニアということで、
そういうことですね。
子どもたちに楽しんでもらおうということですね。
はい、そういうことです。
今度映画の上映会があるんですが、どんな子どもたちが対象になるんですか？
そうですね、おそらく皆さんほとんどご覧になったことが、街でも会うことがないんですが、人工呼吸器をつけるとか、それから、色をつけてるとか、中心静脈栄養といってずっと点滴で栄養を受けてる子どもたちとか、そういう子どもたちっていうのが、小児で、その数はたくさんいないんですけれども、いらっしゃる。でその子たちは、ほとんど外へ出ることがないので、この際外へ出て、映画を見てもらおうと、でその時に、みんなその医師とか看護師がみんないるから、安心して連れてきてもいいよと、ということをやろうというのがそもそもの発想です。
医療的ケアが必要ですと、なかなかこう安心してどこかに連れてって、またそれを預けるとかね、親が目を離してということって、なかなかできないですもんね。
そうですね、だからお母さんたちも、子供といつも一緒だから、お母さんも外へ出ることがなかなかできないということになってしまうわけですよね。
じゃあテレビのモニターで見るのとは違って、本当に映画で、スクリーンで、
医師会館ですから、医師会館のホールですので、座ればみんなで100人、以上200人も入れるような、大きな会場ですから、そこの、舞台に大きいスクリーンを出して、画面いっぱいで、子どもたちに映画を見てもらおうというものです。
なかなかこういう取り組みってないと思うんですけど、
僕の知る限り愛知県内では多分初めてだろうと思いますし、ひょっとしたら日本で初めてかもしれないと思うんですね。
こういうネットワーク自体は各地であるんですか？
そうですね、今ここ数年間、地域包括ケアということが言われてて、全ての医療介護の職種が、連携をする。でそのためにはみんな、電子機器を使った、連携が必要だろうということで、そういうネットワークが今日本全国で作りかかっているところですね。
そして、このエリアでもということで、割とじゃあこの地域っていうのは今一生懸命こう力を入れている、地域によってはね、なかなかあるというものの、 なかなか進まないところもあるんですが、まあ、
トップランナーというほど偉そうなものではないんですが、わりかし先進地域であろうとは思ってます。
いや素晴らしいです、そしてその6月14日の映画上映会10時から入場無料で開催なんですが、はいはい、どんな映画が上映されるんですか。
はい、アンパンマンの映画をやろうということで、新作を持ってこようということですから、おそらく子どもたちが、家庭のビデオでは多分見てない映画を見せてあげないと、あの映画見ちゃったじゃ面白くないだろうからということで、新しい映画を、借りてこようというふうに思いました。
はい、じゃあアンパンマン好きな子どもたちでも、はい、おそらく見たことがない
と思っております。
はい、ここに書いてありますが、春の笛、はい、アンパンマンが生まれた日と2本立てなんですね。はい、そうですね。はい、まあアンパンマンは本当に好きな子多いですね。
そうですね。
はい、まあ、夢がありますからね。じゃあこちらは、まあ、お子様ということなんですが、どうでしょう、年齢的なくくりは。
そうですね、初めは、就学前の子どもたちを中心にと思ってたんですが、まあ、アンパンマン好きなのはたくさんいるので、もう小学校 の、 まあ、高学年だとだんだんもう見なくなるかなと、でももうそれより下の 3,4 年生以下なら、はい、皆さん大丈夫じゃないかなと思いますから、医療的ケアの必要な、お子さんだったらどなたでもと思っております。
は
い、
まあ、じゃあなんとなくのくくりはあるけど、好きなら医療的ケア必要な、
もう場合によっては中学生が見たいと言ったって、帰れと言いませんので大丈夫です。
わ、
はい、
かりました。そしてその兄弟も OK なんですね。
はい、
で
その兄弟も映画が見たければ映画見、一緒に見ていってもいいし、映画見るのつまんないということだったら、大学生のボランティアさんが一緒に遊んでくれますので、今のところそのいろんな遊びを用意してますので、医師会館の駐車場で天気が良ければ外で、遊びたいなと思ってます。
結構ね、自分の行きたいところに行けなくてこう我慢してる兄弟って、その通りですね、多いんですよね。じゃあこの日は、まあ、先生もお医者さんもいて、看護師さんもいて、でボランティアの皆さんも、はい、結構ボランティアの方
ボランティアの皆さんも含めて全部で60人ぐらいを、はい、もう一人の子にどうしたって何人かはかかるわけですから、それでまたさらにお母さんのチームとかお父さんのチームもありますので、駐車場の手配とか言うとやっぱり60人では足りないかもしれないので、もっと手伝いたいわっていう人がいたら、来ていただければ嬉しいなっていうぐらいですね。
じゃあ、まあ医療的ケアを受けているっていうお子さんがすごくいるわけではないんですが、はい、もうそれ以上の手厚い、支援をっていうことですね。じゃあこの日、まあ、映画の上映会は10時から12時ということなんですが、全体的にはどんなプログラムになっているんですか。
はい、そうですね、まず、ボランティアさんが8時半に集まっていただいて、はいはい、まあ、全体の流れを説明します。でその時にボランティアさんには申し訳ないけども一人、1500円で、はい、T シャツ、モーヤッコジュニアの広場という、真っ赤な T シャツを作りましたので、その T シャツを、まあ、それぞれで買っていただいて、
なるほど、
はい、でそれでみんなそれを着て、スタッフがみんな同じ T シャツを着てればよくわかりますでしょ。でそれぞれ、係によって、胸につける、こうマークというのを色で変えて、
はい、この方はお医者さんとか、
分かるようにしようかなと、
はいはい、
でそれで、9時からまずお勉強が始まりまして、はい、私とそれが中部大学のお嬢先生に小児在宅の話、つまり子どもさんで在宅医療を受けてる、この子たちがどういう今現状でこれからどういう問題点があるかというのをまず勉強していただく。
これはじゃあボランティアの方たちが
も含めて、医療をに携わる人たちでも今まで小児を、はい、小児在宅を見たことのないまたは携わったことのない人にも分かってもらおうと。
もうお仕事されてる方でも、小児は全然ですよって方もね、は
い、
確かに
ものすごく多いんですね。
はあ、違うんですよね、
全く違う、いや僕たちは本当は違うと思ってないんだけれども、 世の中の人たちから見ると子どもと大人は違うと思っちゃってるんですね。ですから、おじいちゃんおばあちゃんは見るけれど子どもはちょっとねって言ってる、先生たちも看護師さんたちもいるわけ でそういう方々に実は全然何も変わらないんだよと。だからまあ実際に、子どもたちが人工呼吸器つけてるとこ見てくれれば、あ、こんなら私でもできるわとみんな思ってもらえるんじゃないかなと思うんですね。
なるほどね、は
い、でそういうその、医師、歯科医師、それから、介護のスタッフ、訪問看護の人たちにへの、小児在宅の導入研修でもあるということになります、
は
い。
それはじゃあ、お医者さんの立場からと看護師さんの、役割ということでお話を、はい、
そうですね、
はいはい、
でその時に当然お母さん聞いていただいたって構いませんので、
そうですね、ちょっと早く聞いていただいて、はいはいはい、
でレスピレーターですね、人工呼吸器の、こともお話ししますし、それから今医療からいろんなもの入れてる、の固形剤といって逆流しにくくなるように、
はいはい、
するようないろんな工夫があるので、そういうお話も、お母さん向けにしようかなと思っております。
はい、ああ、これはこうお母さんたちはちょっと聞いておきたいなと思える、はい、思
う、そうですね、
そうですね、その今半固形栄養っていうんですかね、っていうのはもう随分こう進んでるんですか。
そうですね、昔はもうしゃびしゃびのものでしたから、それを管を使って胃の中へ入れますと、どうしても子どもがその例えばゲップをしちゃったり、それから大きな咳をしたりすると、胃の中に入っているものが全部また上がってきちゃって、口の方へ出てくるだけならいいんですが、肺の方へ間違えて入って肺炎を起こしちゃったりするんですね。でそれを注入はしやすいんだけれども、ちょっと固形になっていると戻りにくいんですね。でそういうものが今どんどん開発されてきて結構いいものがあるよと、それをお母さんたちにもぜひ、知っていただきたいなと思っております。
なんかね、チューブ栄養といえどもその子にとっては食事ですからね、やっぱりこう快適に、食事を楽しんでほしいですもんね。はい、じゃあすごくこう講演の内容としてもバラエティ豊かで、
は
い、
小児在宅としては、ちゃんとした講演をやるつもりではいます。でもそれはあくまでも、この目的の趣旨の第一ではなくて、一番大事なことは子どもたち、日頃映画見れない子どもたちに映画見せてあげたい、もうそちらがまず第一、
はい、
それからついてきたお母さんやお父さんも、できたらリラックスしていただきたいというのがあります。
ということは映画上映が始まりますよね、この講演会の後に、その時についてきたお父さんやお母さんはそこに必ずしもついていなくても、
そうだから心配だったらついていただいてもいいけどまあこんだけスタッフいるから、上で、お母さんたちだけで、お茶したらどうですかと、はい、みんなでお母さん同士のこう情報交換もあってもいいんじゃないか、それから日頃の悩みを、みんないろいろ話し出してみれば、先輩のお母さんがいろいろ教えてくれるかもしれない、と思ってます。
でお父さんもま
た、お父さんは、そのお母さんとまた一緒になってやってもいいんだけど、お父さんだけ集めて、実は小児在宅だとレスピレーターとかいろんなものついてると100円ショップでいろんなものを買ってきて、お父さんたちってすごく工夫するんですね。
聞きますね、
はい、チューブを引っ掛けるのはこうやるとうまくいくよとか、でそれのお父さんたちの自慢しやっこ会っていうのをやったらどうかなと。でお父さんお父さんだけの会、お母さんお母さんだけの会、
なるほど、ね、
で兄弟は兄弟の遊びっていうふうにしたらどうかなと思ったわけですね。
なるほど、はい、そうなんです。お母さんも器用な方で、こう、チューブを止めるところのね、この、なんて言うんですかね、絆創膏じゃないですけど、こう、アンパンマンの絵描いたりとか、本当回復されてる方もいるんですけど、意外にお父さんも、その家の中をこう、快適に、さっきのフックじゃないですけど、協力的な方がね、
そう。で結構みんな工夫してるので、お父さん同士の自慢しやっこっていうのも、意味があるんではないかなと。いうふうに思います。それから父親同士の悩みもあるでしょうから、でそういうのもやっぱり先輩のお父さんから、話を聞ければいいのかなと、
そうですね、
と思うんですね。
この医療的ケアの必要な子でも、学校に行ってさくらんぼもありますし、行ってる子たちは割とつながってるんですけど、本当に 学校じゃなく訪問で在宅で過ごしている人たちだと、うん、なかなか
ないんですね。
ないんですよね、
は
い、で
それはやっぱりまあ、いろんな試みはしてるんですけど、実際に組織的にされてることはないもんですから、うん、まずは、小児在宅をやるんだったら、うん、そこをやらなくちゃいけない。もっと言うとですね、今地域包括ケアという言葉が、はい、世の中でこれからその地域を包括して、うん、ケアをしていこうと、まあ、お年寄りに対して住まいから、ボランティアから行政から医療から、うん、介護までみんなで包括しようという言葉で、うん、地域包括ケアという言葉が使われてるんですけど、
はい、
包括というからには、うん、子どもも包括してあげたいし、うん、それから介護保険の年齢ではない、例えば、20歳とか30歳ぐらいの方たちでも障害持ったり、うん、それからまあ精神障害の子もいるし、うん、全部そういうのを面倒見るのが地域包括だろうと、うん、だから全部全年齢をやってやっと包括と、堂々と言えるんではないかと僕らは思ってるので、お年寄りだけではなくって子どもも見れるこの地域だよと、
うん、
でもうどんな何があってもこの地域で、生活していただくには安心してもらえるよというのをやりたいなというふうに思ってます。
なんかどうしてもこう野田先生って聞くとこう認知症のね、
あの
エキスパートみたいなイメージなんですが、はい、在宅医療もとても力を入れて、
は
い、
在宅医療、まあ、今県の医師会では、在宅医療の担当とそれから認知症の担当と、はい、それからこういう、障害者医療の担当、この3つが私の主担当で、県内全部でやってます。
はい、そうなんですね。どうしてもこう在宅医療というと今上がってる数字が全てじゃないですよね。うん、
ですね。はい、
うん、全然外に出てない方も、
そうですね、これからだから、そうせざるを得ないので、日本の社会全体が変わってかざるを得ない、そういう今転換点に来てる時なので、ここでちゃんとその基盤整備をしなくちゃいけないだろうというふうに思ってます。
ね、うん、今どうしても、まあ、高齢化社会ということで、うん、高齢者に対してはね、いろいろとこう進んでいるイメージがあるんですが、うんうん、でもこのエリア本当に野田先生のお力あると思うんですが、こう在宅医療に対しては心配りと、うん、すごくこう進んでますよね。
と思います。はい、
ね、うん、そっか。何人ぐらい当時でも広いから入れますね。
あ、何人でも入れるんですが、今、少なくとも、人工呼吸器をつけた子が今4人、来そうだと。というのは声をかけた子はたくさんいるんですけど、お母さんが例えば下の子が、今度はどこどこへ行かなくちゃいけないからって言ってダメだとか、ご都合が悪かって全部が来ていただけなかったんで、まあ、それでも人工呼吸つけた子4人、それからそれ以外にそれほど医療的なケアが依存が高くない子が8人ぐらい、今のところどうですか、12、3人の子どもたちにというふうに思ってますが、はい、まだしっかり余裕がありますので、うちの子もということであれば、お申し込みいただければと思います。
そうですね、逆に言うとこの12、3人でも開催しちゃいますよ、はい、
っていう、あ、もちろんもちろん、
ことなんですね。
12、3人でも実は、1人の子に何人もの医師と看護師がつきますので、
はい、
普通ではできないことができ
るんです
ね。
はい、わかりました。またじゃあ後半もね、お話をお伺いします。はい、6月14日もうやっこジュニアの広場映画上映会あります。今日のゲストは瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会会長の野田正治先生です。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは、瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会の会長野田正治先生です。さあ、もうやっこジュニアの広場のね、映画上映会迫ってきましたが、この、在宅医療介護連携推進協議会、まあ、いろんな方たちが集まって在宅医療を支えていくというか、そんなイメージですかね。はいはい、私もなんか今回こう娘が熱を出して思ったんですけど、うん、まあ 入院よくする基幹病院があって、うん、でうちの場合主治医薬をね調整しているこうコロニーがあって、うん、でそうするとやっぱり今かかりつけ医っていうのがね、うん、大事ですよ ね、うん、そうですね、はい、どっか一つだけじゃダメなんだなってことをすごくこう最近まあ娘がすごく丈夫になったので、うんうん、あまりなんか本当に急に悪くなって入院っていうのはあるんですけど、ちょっとしたことで気軽に行って、うん、娘のことをいつも状態を分かってくれている、うん、お医者さんを見つけなくちゃダメなんだなってことを思いましたね。
そうですね。なかなかそれ大変ですよね。
うんうん、そうすると、うん、先生同士の、例えば基幹病院の先生とね、うん、まあ、うん、地域のかかりつけ医の先生とかっていう、ネットワークというか連携っていうのはあるんですか？
あることはあるんですが、今、作ってる最中みたいなところがあるんですね。お互いに実はよく顔は見てるので、いろんな研究会とかいろんなところでお会いしてお話はするんですけど、具体的に患者さんとか子どもたちを、この子をどうしようとかっていうような、そのネットワークは完成はしてないんですね。ただ今回の盲薬ネットワークというのは、愛知県の春日井のコロニーも、このネットワークにも初めから参加してるんですね。
はい、
でそれは、同じようにがんセンターも参加してるんですね。この地域の中の医療機関だけじゃなくて外の基幹病院、つまり、がんセンターのように、名古屋の方で遠いけれども、そこも、やっぱり我々とは連携していただきたいと思うし、春日井のコロニーとも連携していきたいということで、はい、もう初めから立ち上げの時からコロニーには参加をしてもらってます。
最初の時にね行かせていただいたんですが、コロニーの先生いっぱいいらっしゃってましたね。
そうですね、はい、
でもやっぱりその、医療的ケアが必要な大人の方もそうですけど、お子さんも生活を支えていくとなると、やっぱりいろんな人が関わって、その子の生活を支えていくっていうのがベストですよね。
そうですね。お母さん一人で何もかも背負い込んじゃうのは、もうそれは絶対ダメですね。もうできるだけお母さんは楽しましょうよって。でそれは他の職種ができることはみんな他の人にやらせちゃおう、お母さんは愛情だけ注いでりゃいいやっていう風にしたいねと、いう風に思って、お母さんがそのためにそのいろんな自分の仕事の犠牲になったりする必要はないんじゃないのっていうところが我々の発想なので、お母さんだけじゃないですね。お年寄りの、お世話をするのでも、じゃあ仕事辞めてまで、介護しなくちゃいけないかって、そんなことしなくたってみんながネットワークを組んでるできるよっていう、そういう社会がいいんじゃないのっていうこと
なんですよね。なんかこうショートステイ、お泊りとかでも、気軽に医療的ケアがあっても、じゃあちょっと法事があって実家に帰らなくちゃいけないから、でも子供がね、この子がいるとでも帰れないなって、こういうことでこう行きたいところを諦めてる方も実際ね、いますから。
そうなんです。親戚で結婚式があるけどどうしようって、うちは行けないわっていうのはありますよね。でもそれぜひその親戚付き合いなんてどんどん行ってきてほしいので、こっちは、ですからそのためにできることは全部お支えしますよということですね。
素晴らしいですね。そう、この瀬戸朝日盲薬庫ネットワークってこうサイトが出てくるんですけど、これなんか登録をするんですか？
はい、そうです。盲薬ネットワークには、協議会っていうのがありまして、そこにその参加してる職種のところ、ところへ申し込めば、それぞれの、医療機関とか、介護の、組織だとか、ケアマネさんだったり、個人ですね、みんな参加できるようになってます。
なんか瀬戸朝日医師会の皆さんとこう仲のいいイメージですが、やはりライバルかもしれないけど皆さん手をつないで、情報を共有し合ってっていうところが、
もうこれから先、情報共有当たり前の時代だろうというふうに思ってるので、昔例えば二十何年前はパソコン使うことでさえもオタクだって言われてたわけでしょ。でも今どの家庭にもみんな当たり前にあるじゃないですか。 あの頃パソコン使ってるのって言われてたんだけど、うん、で今度スマートフォンが出た時に、うん、出た頃はやっぱりバカにされてましたよね、うん、なんかオタクっぽく言われて、でも今もう半分の人が使ってる。
そうですね、
こういう医療のネットワークに使ういろんな電子機器も、うん、初めのうちはって言われてるんだけど、もう本当に数年すれば、うん、当たり前になる、うん、決まってるわけで、うん、じゃあ今のうちに当たり前になることなの、今からちゃんとやろうよっていうのが、うん、我々の考え方です。
そうですね、まあ、今あの福祉サービスでこう日中一時事業でね、うん、まあ、放課後デーも今あるんですけど、こう子どもをこう預かっていただけるっていうサービスがあるんですが、うんうん、なかなかね医療ケアがあるとそれも無理だったり、
今拒否されてますよね、まあ、できないですよ ね、 今はね。
でも今、セトラの川内さんとかも頑張ってらっしゃるんです
よね、うん、はい、だから、こういうあの今回も参加してくださって、うん、まあ、ボランティアで参加してくださって、実際に、こういう子たちと接してもらうと、うん、あ、実はあのできるんじゃないということで、うん、セトラの、スタッフさんたちも、はい、じゃあやってみようかっていう、うん、オンに行ってもらえたらすっごい心強いですよ ね、 すね。だからみんなでやってもらえるようにならんかなと思ってます、うん、
はい、はい。さあその映画はいよいよ6月14日日曜日です。まあ、映画上映あの10時からとチラシにはあるんですけども、うん、その前に実際は勉強会がありますので、うん、9時からありますので、こちらも参加してもらっても、
はい、
あの親御さん参加していただいても大丈夫ということです、はい、で子どもたちの大好きなアンパンマンで、春の笛とアンパンマンが生まれた日と2本立てですが、この春の笛新作ですね、はい、だから多分ほとんどの方が見たことがないという、まあでも柳瀬隆さんですからもう感動ものだということはちょっと想像がつきますが、はい、場所は瀬戸旭医師会館となります。それでですね、あの申し込みの際、まあ、チラシがあるとこう裏に、申し込み書がですね、あのすごく細かく必要なケアとか移動方法とか、まあ、食事薬は何時かっていう、うん、細かくこう書く欄があるので、逆に言うとちょっと安心
ですね。そうですね、あの、医療的ケアの子たちっていうのはもう それ、うん、その子とその子のリズムがあるので、この子は何時にお昼ご飯を食べる時間って決まってるかとか、うん、あのどんな機械になってるか、薬は何時に飲ませるかって決まってるので、うん、それが分かってないと困るので、ちょっとしつこいぐらい詳しくいろいろお話を聞かせていただきたいので、
はい、
あの申し込み書は、1枚あのたくさん書き込まなくちゃいけない、はい、とは思います。
そう、そして、はい、そちらのこう、まあ、お問い合わせ先ということで、じゃあ番号をね、はい、お伝えしましたでしょうか。ヒイラギ訪問看護ステーションですね、もうここも訪韓の中ではもうすごく人気、子どもからもう赤ちゃんから受け入れますよっていう、うん、結構いっぱいらしいんですけど、うん、ねえ、もうここは大人気ですが、こちらのあのパワフルな明るい神田さんが窓口となっています、はい。電話番号が 0561-897512、897512 となっています。で、ファックスもじゃあお伝えしますね。0561-897513。897513です。問い合わせですが、12時30分から午後1時30分、そして夕方は5時から7時ということですので、この間にお電話いただいて、どういうこと書けばいいですか、あとまたあの申し込み書をね、逆にファックスで送っていただいて、記入して、はい、またファックスしていただくといいかなというふうに思います。さあ、じゃあ野田先生からぜひ呼びかけをお願いいたします。
は
い、
僕たちはさっきも申しましたように地域包括ケアといって、ついついお年寄りだけが対象になっているように思われるかもしれないけど、実は、セットや尾張旭や長久手に住む全ての人たちが、対象なんだ。つまり、どんな人でもみんな安心してこの地域で生きていけるっていうのを、実現したいと思ってるわけで、その時にあのどうしても見落とされがちな、まずは、小児小さな子どもたちの在宅医療を受けている子たちを、まず、みんなで、やってみよう。やってみるとおそらく皆さん慣れてくるだろうから、そしたら今度はもう30代も40代もみんなできるんじゃないというふうに思ってます。で、そういう地域にこの辺、ここの地域をしたい と思ってる思いからやっております。まずは子どもたちに映画を見せてあげたいので、医療的ケアが必要でどうも外に出れない子どもがいたらぜひ連絡をしていただきたいなと思います。
はい、大きなスクリーンでね、また大きな音で映画、生の映画見てみたらいかがでしょうか。医療的ケアが必要とする子どもたち、ぜひ集まってください。もうやっこジュニアの広場映画上映会、6月14日です。はい、ともみとともに、今日のゲストは瀬戸朝日在宅医療介護連携推進協議会会長の野田正治先生でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。